皆さん、こんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
キリストが私たちの罪のために死んで、蘇られたことが福音だと聖書は教えています。
イエス様の十字架は神様の愛と許しの印です。そしてイエス様の復活は、永遠の命と希望の印です。
それでは今日も皆さんにゴスペル福音をお届けしたいと思いますが、今日のお話のテーマは何ですか？
今日は焼きイカどんだけというお話をしたいと思います。
焼きイカどんだけですか？毎回変なタイトルですね。
どんだけという言葉は2007年に一光さんが使って流行った言葉ですが、2000年前に聖書の中で神様がどんだけと教えている聖書の言葉があります。
聖書の中の聖書と言われる最も有名な聖書の言葉、ヨハネ3章16節ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
英語の聖書ではまず、神はこの世界の人々を愛されたと書いてあります。そしてどんだけ愛されたかということが説明されています。神はこの世界の人々を愛された。
どんだけ？
それはその一人子イエス様を私たちにお与えになったほどに愛されたんですよという書き方なんです。
どんだけ神様は私たちを愛してくださったのでしょうか？
わかりやすく翻訳した聖書では次のように紹介されています。神はその一人子であられるイエス・キリストをこの世に使わされ、十字架上で私たちの罪の身代わりとして死なせるほどに私たちを愛してくださった。
どんだけ、どれほど私たちを愛してくださったのでしょうか？私たちの罪の身代わりとして死んでくださるほどに神様は私たちを愛してくださいました。
ちょうど今月のゴスペルアワーの放送日は13日の金曜日です。一般に西洋では13日の金曜日は縁起の悪い日、不吉な日と考えられています。キリストが13日の金曜日に十字架にかけられて処刑された日なので不吉な日と考えられているようですが、キリストが実際に十字架にかけられたのは13日ではなく14日の金曜日だったそうですから、まず日にちが間違っていますし、聖書にはもともと縁起の良い日、悪い日、大安、仏滅なんというのは一切ありません。逆にこの日は主が作られた、我らはこの日を喜ぼうとあります。
私を愛して私のために死んでくださることによって神様が愛を示してくださった日は不吉な日ではなく、逆に愛の告白、喜びの感謝の記念日ですよね。
さてここで一つトムとジムのお話を紹介したいと思います。
トムとジェリーじゃないの？
いいえ、トムとジムのお話です。二人の乗った船が事故で座礁し沈み始めました。救命艇が二度来ましたが、三度目が最後になります。救命艇に最後に乗る人を決めるためにくじを引きました。くじに当たった人は救命艇に乗り、くじに外れた人は沈む船に残らなければなりません。ジムはくじに当たり、トムは外れました。その瞬間、死んだら永遠の裁きを受けるのかとトムは恐ろしくなりました。くじに当たったジムの顔は平安に覆われていました。
やがて一切の運命を決める 3度目の救命艇が近づいてきました。幸運のくじを引いた人は次々と船に乗り込みました。ジムの番が来ました。しかし彼は自分が乗る代わりにトムを前に押し出したのです。
トム、僕の代わりに君が救命艇に乗れ。そして天国で僕に会うのだ。いいな、君はこのままでは大変なことになる。僕は大丈夫だから。トムはそうさせまいとしましたが、急いで乗ろうとする他の男にトムは前に押し出されてしまいました。前もって自分の計画を話してしまうとトムが断るであろうと思って、ジムは直前まで話さなかったのです。
トムが乗った救命艇が船を離れるとすぐにジムの乗った船は沈んでいきました。ジムはトムの身代わりとなって死んだのです。
毎回ゴスペルアワーで繰り返していますが、イエス様の十字架は神様の愛と許しの印です。神はその一人子であられるイエス・キリストをこの世に使わされ、十字架上で私たちの罪の身代わりとして死なせるほどに私たちを愛してくださいました。神様の愛から漏れる、外れる人は一人も例外はありません。神様はあなたを愛されています。
どんだけ？
あなたの代わりに命を投げ出し、身代わりとなって死んでくださるほどにです。
それではここで今日最初の賛美をお届けしましょう。小坂忠さんの CD からなんと素晴らしいをお届けします。
それではお聴きください。
なんと素晴らしいあなたの愛は、雲より高く、天より高く、褒めよイエスをあがめよ、
小坂忠さんのなんと素晴らしいという賛美をお届けしました。
今日は焼きイカどんだけというテーマで、まず神様の愛がどんだけかということをお話してきました。私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださるほどに、神様は私たちを愛してくださっているということを知っていただきたいと思います。
それじゃあ焼きイカどんだけの焼きイカの方はどうなったんですか？
先月湯沢の犬っ子祭りと横手の鎌倉祭りに、私たちの娘夫婦が結婚してから初めて秋田に戻ってきました。ちょうど先月2月15日の日曜日に教会の礼拝で焼きイカどんだけのお話をした後、犬っ子祭りに行ったら焼きイカのポッポ焼きが売っていたそうですが、500円で高かったので買わなかったそうです。
それで焼きイカどんだけの焼きイカはどうなっとるんですかい？
焼きイカについては娘が2月15日の Facebook に短くまとめていたので紹介します。2月15日は数年ぶりに実家の教会で礼拝。メッセージの題名は焼きイカどんだけ笑い。神様の愛はどんだけかというと、私たちを救うために一人子のイエス様を十字架にかけるほどの愛で、その十字架には優しさと清さと永遠の命と希望の力を感じることができるというまとめ。
この紹介の言葉の中に焼きイカが出てきていたのを気づかなかった人のために、一つずつ紹介していきましょうね。
神様の愛は、焼きイカのやは優しい愛です。神様の愛は誰でもどんな人でも神様の愛から漏れる、外れる人はいない、優しい愛です。
それじゃあ次の焼きイカの木は何ですか？
神様の愛は私たちを罪から清める清い愛です。
イエス様の十字架によって私たちの罪が許され、罪を清める愛ということですね。それでは次に焼きイカのイは何ですか？
永遠の命のイです。神様の愛は私たちに永遠の命を与える愛です。神様の愛は私たちにいつまでもなくならない本当の幸せという永遠の命を与える愛なんですね。
それでは最後の焼きイカのカは何ですか？
優しい神様の愛に清められ永遠の命に生かされていると、希望の力を持つことができる。希望の力、漢字の力が焼きイカのカです。いただくことができるかどうかわからない不確かな期待の希望ではなく、聖書の希望は確実にいただくことができるという確かな期待、希望の力を神様の愛は私たちに与えてくれます。
焼きイカどんだけの愛は、優しい愛、清める愛、永遠の命に生かす愛、そして希望の力を与える愛ということですね。それではここで今日の2曲目、本田ルツ子さんの歌で父の涙という歌をお届けしましょう。
それではお聴きください。
心に迫る父の悲しみ、愛する人にを十字架につけた。人の罪は燃え、
本田律子さんの歌で父の涙という歌をお届けしました。
今日は焼きイカどんだけというテーマで神様の愛がどんなに素晴らしいかをご紹介してきました。
以前神様の愛の日向というお話を紹介したことがありました。
神様の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどんだけかを私たちが知ることができますようにという聖書の言葉があります。もう一つ、神様の愛の大きさを測るにはそこにどれだけの犠牲が払われているかによってその愛の大きさを測ることができると言われています。
イエス様はご自分の命を犠牲にしてまで私たちを愛してくださったんですね。最後に一つ面白い情報をご紹介しましょう。宝くじの時効当選金の合計金額についての情報です。せっかく当たった宝くじが当たっても交換されないまま無効になってしまう合計金額の統計があります。平成24年度は2億円以上の当選金が5本、1億円以上の当選金となると16本、1000万円以上の当選金となると65本となり、200万円以上の当選金では152本で、これらのその当選金の合計は約37億円にもなります。それ以外の金額を全部合計すると平成24年度の宝くじの時効当選金は合計約181億円だそうです。
まさしくどんだけですね。しかし実は聖書、信仰の世界でもこれと同じことが起こっています。イエス・キリストの十字架上の死によって永遠の命が無償で提供されているにもかかわらず、多くの人たちがこの無限に価値のある救いを、神様の恵みを受け取ろうとしていないのです。なんともったいないことでしょうか。
皆さんもぜひ一度お近くの教会をお尋ねになってみてください。聖書の言葉、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
はい、それでは今日3曲目の賛美として、サムエルさんの愛されているあなたの手のひらをお届けします。
それではお聴きください。
時にも神様に愛されている、そう思っている。
サムエルさんの愛されているあなたの手のひらをお届けしました。
先月秋田県でワカサギ釣りをしていた方が氷が割れて事故で亡くなってしまうという事件がありました。氷の厚さが10センチだけだったそうです。昔聞いた話ですが、アメリカである旅人が近道をするために凍った大きな川を渡ることにしました。氷の厚さがどれくらいか分かりませんから、旅人は 四つん這いになってそろりそろりとゆっくり這いつくばって進んでいったそうです。川の真ん中辺まで来た頃、後ろから大きな物音が聞こえてきました。二頭立ての馬車に荷台に大量の木材を積んだ馬車が這いつくばっている旅人の横をものすごい勢いで通り過ぎていきました。それを見た旅人は二本足で立ち上がって鼻歌を歌いながら馬車の通った跡を安全に歩いて川を渡ったそうです。
まさしく旅人はどんだけと思ったことでしょうね。私たちも神様の愛に生かされて希望の力にあふれて歩みたいものですね。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第2金曜日夜8時半からと翌週月曜日夜7時半からお送りしています。
このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の
福井清志、
福井澄子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
それでは
この次は
4月にまた
お耳にかかりましょう。